77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーナーの淵上啓樹です。今日は1月12日ということでね、1月ね、まあ、2回目の放送ということなんですけど、ね、先週のね、放送を聞いていただけましたでしょうか。はい、ありがとうございます。あのね、あの結構 SNS の方ではね、反応がありまして、まあ、どんなことをお話したかというと、あのキッズアイドルのね、皆さんからの質問に答えますよというね、まあ、そんなお話だったんですね。ね、ビトロのね、メンバーの中学生メンバーののお二人の質問に答えましたということでね、結構反応が多かったのが、あのおばあちゃんのね、畑がね、もうやる人がいなくなってね、おじいちゃんおばあちゃんのね畑する人がいなくなって、そして そういうところをね、維持していくにはどうしたらいいんでしょうかみたいな、そんなね質問でね、もう結構ね真面目なね質問でしたね。やっぱ中学生の質問とやっぱ違いますよ ね、まあ、小学生の質問ね、もう可愛くてね、もうあの楽しかったんですけど ね、アボカドってどんな味がするのとかね、まあ、そういうのでね楽しかったんですけどね、中学生くらいになるとね、もうちょっとねこう広い目線でね、視点で見るような感じなのかなって思いましたね。だってね、おじいちゃんおばあちゃんの畑 ね管理する人がいなくて大変って ね自分のおじいちゃんおばあちゃんちの畑 だけじゃなくて、まあ、そういう畑が他にもいろいろあるんだろうなっていう、まあ、そういうのを想定しての質問だったので、まあ、結構ねなんか社会を見ているっていうような、そんな感じがしましたよ、ねまあ、子供って言ってもね、まあ、やっぱり中学生違うなって思います ね。私が中学生の時ってどうだったかな、まあ、いろいろでもあのそういうのにこう関心を持ち始めたかもしれませんね。うん、でまあね、まあ何でしょう、まあその耕作放棄地ですよね、畑を管理する人がいなくなってそれどうするってね、これまさに私がね取り組んでる問題なんですよ。まあ、これがね、まあ、私が、まあまあ、基本的に弟と2人で、耕作放棄地を開拓して、でそこに果樹を植えて、でそういうのをね今計画して、まあ、あの徐々に進んでいってるところなんですけどね、はい、進んでいってるところなんですけど、まあ、これもね結構ねあの単純な問題じゃないんですよね。はい、ね、これ先週はねちょっとさらっとしかね話さなかったんですけど、ね、これ話すともう本当ね何時間もかかってしまいますし、まあね、これ結構もう私もずっと考えてることなんで、まあ、私があの農業のねニュースサイトね、アグリファクトっていうサイトにね連載してるコラムでもねたまに取り上げたりするんですけどね、もう耕作放棄地問題ってねやっぱねもう全国にあって、で本当ね単純じゃないんですよ。というのは耕作放棄地をどんどん耕せばいいんだっていう問題でもないですし、じゃあ耕さなくていいんだっていう問題でもないですし、うん、まあどんな問題でもそうですよね。なんかこうすれば全部が解決するんだっていうことがないので、なのでなんかその間を取ってねやっていくとか、もうどのあたりに正解を見つけ出そうかとか、あとは時には全く新しいね解決策をね、新しい答えを考えないといけないというね、まあ、そういうね問題ですね。ちょっと大雑把なね、説明になりましたけど、まあ、耕作放棄地問題はね、もう何でしょう、あの耕作放棄地なんで耕さないの、耕せばいいじゃないという、そういう問題ではないっていうことなんですよね。はい、まあ、詳しくはねアグリファクトのね、まあ、私のコラムをね読んでいただければと思うんですけど、まあ、そんな感じです。まあ、結構でもこの問題ね、結構いろんな人からこう質問があるので、まあ苗ラジオでもね、まあ、時々なんか話していった方がいいかなっていう感じがしますね。まあ、先週もお話したんですけど、やっぱり耕作放棄地をたあの耕すっていうか、そう管理していくっていうのはね、なんかやっぱりね、まあ、そこでねあの仕事が生まれなければ誰も従らないのでね、それいやいやする人もいますよ、それはもちろん ね、あの家の周りがね耕作放棄地だらけでね、見た目が悪いからとかイノシシが来るからとかでね、もう仕方なくやる人もいますしね、結構ね、まあ、そういうパターンの方が多いんですよ。草刈りくらいはしようかみたいな、はい、でまあそうなんですけど、まあ、それだけじゃねちょっとあの全国の耕作放棄地なんかの解決できないんですよ。はい、であと中にはね、なんか無理にここは管理しなくていいんじゃないというようなところもねいっぱいあるので、そういったところはねこう無理にしなくていいと思うんで、なので一概には言い切れないというね、なんかこういう ね、あのリスナーさんのこう非常にねモヤモヤするね回答かもしれないんですけどね、モヤモヤするかもしれないんですけど事実ね結構そうなんで、なんでねすいませんこういう言い方になってしまいます。はい、すいません。まあ、そんな感じでね、まあ、私もねもうこの耕作放棄地の、ね、問題ね取り組んでいかないとなってやっぱり思ってるとこです。はい、耕作放棄地をどうにかしたいかっていうとそういうわけじゃな、それだからっていうのじゃなくて、まあ、やっぱりね耕作放棄地問題に悩まされているところってのはね、まあ、そのあたりに、ね、住んでる人口が少ないよとか、このままどんどん人口少なくなっててどうするのみたいな、そういうのがあるのでね、はい、なのでねやっていかないといけないなと思います。人口ね多分ねこの私のねこうふるさとね、のところとかでもそうなんですけど、人口ねこうどんどん増やしていこうなんていうのは多分無理だと思うんですよ。なんかね偉い人とかねそんな風に言ったりしてますけどね、無理だと思います。で食い止めるってこともね無理なところいっぱいあると思います。はい、でじゃあどうするかっていうと、その、ね、人口がねこう少なくなっていくね、今まで増えてたじゃないですか。でもね少なくなっていくっていうのにね対応したね仕事っていうのをねこう考えていかなきゃいけないなと思うんですよね。まあ、それがまあ私がね雲仙市のね開拓地でやってるところですね。この FM 諫早があるお隣の雲仙市でねやってるところです。でね、まあ、このね2024年が始まりまして、の一番最初にね1月1日元旦の日にねやっぱ能登半島沖でね地震があったじゃないですか。はい、でね、まあ、あの直後っていうかね1週間くらいはね、ね何でしょうね、救援物資がどうとかね、怪我人とかね救助が必要とかそういう話がねやっぱり多かったんですけど、やっぱりねあの辺りね地形が複雑ですよとかね、あと集落をね維持するのが大変ですよという話ね、最近徐々にそういう話を見るようになってきて、で維持できない集落どうしていくのみたいなね、まあ、そんな話もね出てきたんですよね。はい、これね非常にね悲しいことなんですよね。私のねふるさとはねまだねそんなじゃないです。まあ、一応ねまだ結構元気なんですよ。で元気いっぱいじゃないですね。まあ言い悪いやっぱありますけどね。でまあなんですけど、これから先ねどうなるかわからないじゃないですか、ね、この集落どうするっていうところがね、まあ、もしかしたら私のふるさとのね、まあ、近くにもねそういうふうにね言われ始めたところがねあるかもしれないですよね。はい、あるかもしれない。はい、まあね能登半島ねもう結構複雑な地形があったりとかするので、まあ、そういうね地形とかによってっていうのもねあるかもしれないですけど、まあ、そこまでね複雑な地形じゃないけど、でもねこのままね何もしなかったらね、そうやってねこうもうそこ人住まない方がいいんじゃないんですかねとかね言われてしまうかもしれないです。これ本当悲しいんですよね。でねだってねこう世の中ねずっとねもうここ数年ね多様性多様性って言ってね、みんな一生懸命ね多様性をね追いかけてるじゃないですかね。大変ですよね多様性ってね、いろんなことがね大変ですけどね、まあ、そんなね多様性頑張ろうねって言ってる時にね、なんかねこの集落維持するのにお金がかかるよねって、じゃあもう維持しない方向で考えようかなんてなったらね、ちょっと地域の多様性こそね多様性の最たるものなんじゃないのみたいなね、まあ、そういうことですよね。みんなが大都市に住むってね全然多様性じゃないじゃんってねいうことなんでね、なんでねまあいろんなね、あっちこっちのね人がものすごくたくさんいる地域、あんまりいない地域、そういうところがねもうそれぞれずっと生き残っていくというのをね考えないといけないんですけど、まあ、とは言ってもね、まあ、お金の話とかも問題とかもねあるし ね、あと何かあった時のねもうのねね救助とかねそういうこともあるので、なのでそういった議論がね出てくること自体は仕方ないと思うんですよね。はい、この集落はどうなくしていくべきかとかね、そういう議論がね出てくること自体はねね、もう仕方ないですよ。そんなこと言うなって、ね、怒ってもしょうがないですもんね。はい、ね、でもだからといってね、その、ね、その集落どうする、維持する、守る、それともなくどう何かしてのこうなくしていくとかいうね、そういうねお話がね自分のふるさとのところにね回ってきたらね、それはやっぱね嫌なんで、そうならないようにするために、まあ、今ねこうやって、まあ、いろんなお仕事をねしているわけです。なかなかねまだね答えが見つからないですけどね、まあ、やっていきたいななんて思います。というわけでね、今日もねナエラジオねやっていくんですけど はい、ね皆さんね どうですかね、ね結構ね最近寒いですけどね体調崩してないですかね。今日は ねどんなテーマでいこうかなっていうふうに思ってねこう調べてみたんですよ。そしたらね出てきました。はい、で、ね、出てきたのがねはい、今日記念日1月12日ね、今日は何の日みたいな、ね、サイトをねいつも見るんですけどね、大体ねそのサイトねいろいろなことがね書いてあるんですけど、今日はねあんまなかったですね。はい、今日はねスキーの日って、ね、スキーの日かって、ね、スポーツメーカー、水野の直営店、 エスポート水野が平成6年に制定しました。これが明治44年のこの日に日本人が初めてスキーを行った日だからということです ね。皆さんスキー好きですか、ね、私は学生時代何回か行きましたね、はい、九州に、ね、住んでると、ね、スキーに行く機会はそんなに多くないんですけどね、まあ、友達と ね一緒に行ったりしましたけどね、もうずっと行ってないんでね、なんかもう忘れちゃいましたね、はい、であとはね、今日は1月12日桜島の日ということでね、あ、桜島ね、行ったことありますか、ね、私ないんですよ、同じ九州ですけど ね、はい、ね桜島の日っていうのがこれね、私これ見てびっくりしたんですよ。1914年のこの日、鹿児島県桜島で史上最大の大噴火が始まった。ほう、そうなんですね、はい、35人の死者を出し、流出した溶岩によって対岸の大隅半島と地続きになったと、これ初めて知りましたよ。これねえ、桜島ってね、錦江湾っていうんですかね、湾の中にあるね、なんか火山島みたいな感じなんですけど、くっついてるんですね、九州本島とくっついてるんですけど、もうそれね、それはねもう前から知ってたんですけど、これ1914年のこの日に噴火してそれでつながったっていうのを知らなかったんですよ。桜島ってね、薩摩富士とかも言われててね、なんかもう本当にね、富士山型なんですよ。あれがね、もう溶岩がダラダラって流れてきてつながったんですね。あの湾はもしかしたらカルデラみたいな感じだったのかもしれないですね。ちょっと地質学とかあんまり詳しくないんでわからないですけど ね、もしかしたらね、鹿児島の人だったら知ってるかもしれないですね。そんな感じでね、今日は何の日見たんですけど、はい、今日はねないんですよね、何の日ってないんですよ、はい、なんですけど、私ね本業といいますかね、農家バーナやね、私がやってますお店でね、先日ね、リンゴのね、まあ、いろんなねメニューをね結構いろいろ仕込んだんですよ。でそれがね、まあね、食べられる、飲めるようになったので、今日のテーマね、リンゴでいこうかなと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日1月12日テーマはリンゴということでね、リンゴについてねお話していきたいと思いますね。皆さんリンゴね好きですか？ ね私も大好きですよ、はい、私ね、リンゴってね、九州であんま作ってないんですよ、ね、やっぱりね、涼しいところでねよく取れるものなので、あんまり作ってなくて、長崎でもね多分ほとんど作ってないと思います。で、あるとするならばっていうのが、私が知ってるのが、たまたま知ってるのが、佐賀県にですね、お隣佐賀県の三瀬峠っていうところがあるんですよ、ね、そこね、ちょっと山になってるんですけど、その山のあたりでねリンゴを作ってて、でそれをね、それはね見たことあります。はい、でね、まあ、佐賀県のリンゴもね、それは美味しいですよ、それは まあまあ美味しいですけど、やっぱりね、青森とかね、長野にはねちょっとかなわないなってねやっぱ思いますよ。まあこれね、まあ、美味しさなんで好みの問題なんですけどね、やっぱね、やっぱ農業っていうのは適地適作って言ってね、適したところで作るのがね、まあ、一番いいんだよってね、作りやすいし、美味しいものもができるんだよってね、まあ、そういうのじゃないかなと思いますね。そうなんですよね、まあ別にね作る分にはね全然いいと思いますね。まあいろいろね、自分のところで作ってなかったものを作ってみたいよとかいうのね、それ自体はねいいんですけどね、でもね、やっぱなかなかね、すごいものすごく適したところで取れたものにはね、やっぱどうしてもねかなわないなーなんて、そんな風に思いますね。はい、でまあじゃあリンゴのね原産地はどこなのっていうと、これリンゴをテーマにお話したこと前もありましたね、なんか結構前だったと思うんでね、もう忘れちゃったかもしれないんですけど、はい、もうね、こちらでも資料をね開きましたよ。はい、原産地ね、原産地はアジア西部と言われ、はい、北部コーカサス地方が有力視されているって、北部コーカサス地方ってこれどのあたりなのっていうとね、これはねあれですよ、北部コーカサスっていうと、カスピ海とかね、カスピ海とか黒海とかね、まあ、そういうあたりですよ。はいね、こう私もねこの辺あんま行ったことないんですけど、ね、この辺はね、まあ、最近ねちょっとねこういろいろなね、こう危険な出来事とかがねあったりしたようなとこなんですけど、まあ、アルメニアとかアゼルバイジャンとかねジョージアとかね、まあ、それがねコーカサス地域ですけど、その北部って言ったらもうこれはねもうロシアにね入るあたりですね、はい、 まあ、この辺りなんじゃないかって言われてますということで、多分この辺りね、まあ、結構なんかあの地形とかもね、高低差が結構あるようなところなので、なんか寒いところなんでしょうね。はい、ね、気候区分で言ったらね、あの亜寒帯ってね、まあ、そういう辺りになるところですね。はい、でまあ、今は、ね、もういろんな、ね、あの品種があるので、まあ、あのあ割と暖かくても育てられるような、まあ、そういう品種 もういろいろあるみたいです。はい、ねまあね、日本でも、ね、まあ、さっき言ったみたいに佐賀県でも作ってたりとかするって言いましたもんね。はい、で、まあ、毎週恒例の、ね、何科の植物ですかというのは、ね、これバラ科です。はい、バラ科多いんですよね。ね、本当ね、バラ科、ね、果物は、ね、バラ科すごい多いですね。はい、まあ、あとね、まあ、果物リンゴ以外で言ったらね、まあ、当然ね梨とかもそうですね。はい、であとね、いちごもそうですね。はい、いちごもそうですし、でビワもそうですし、桃もそうですし、まあ、そういう系がね、なんか結構ねバラ科なんですよ。はい、お花もねバラに似てますよ。はい、バラって言ってもあのね、お花屋さんに咲いてるようなね、あの綺麗になるような頑張って品種改良されたああいうバラじゃなくて、あの野バラみたいなやつですね。はい、あの可愛らしいですね。ね、花びらが5枚だけあって、でね、でもそういうねやつです。はい、あのなんかまあ本来のって言っちゃあれですけど、なんかもう元々生えてるバラっていうのはああいうやつだったんですよね。はい、そんな感じです。はい、で、まあ、あの当店農家バーナヤもね、リンゴねいろいろね置いてますよね。リンゴの果実種いろいろ置いてますね。サンツガルとかね、まあ、品種によってね本当ね味が違うんですよ。サンツガルとかね、キヨウとかね、シナノゴールドとかね、まあ、そういうねいろいろ置いてるんですよ。で、まあ本当ねもう品種によってね香りが全然違うんで、なんかね飲み比べしてからねなんか楽しんでるっていう、まあ、そんなお客さんもねいるんですけど、はい、個人的にね結構おすすめなのはね紅玉っていう品種なんですね。紅玉ね、紅玉って書いて紅玉って言ってね、こうお客さんで、ね、知らない人も結構いるんですよ、ね、紅玉ってあれ何ですかって言って、あれ紅玉って言うんですよって言って、食べたことないでしょみたいな感じで、ね、言うんですよ。でも食べたことないのはねもう多分そうだと思います。というのもね、あの紅玉って品種ね、あの食べてもねなんか美味しい、まあ美味しいは美味しいんですけどね、そんなにね甘くないんですよね。やっぱりリンゴってね甘いの食べたいじゃないですかね。なんですけど紅玉はあんまり甘くないんです。で香りはまあまあいいんですよ。で酸味が結構強いんですよ。で食感がねそんなにパリッとしてないんですよ。ちょっとねこうポソッとしてる感じなんですよ。はいね、これだけ聞いたらね、なんか紅玉ってね、じゃあ紅玉なんて買いたくないよって思うかもしれないですけど、これはね何にいいかっていうとね、アップルパイとかジャムとかああいうね加工品にねすごく向いてるんですよ。はい、だってアップルパイもねジャムもね甘さつけるでしょ。だからねリンゴ自体がねすごく甘い必要がないんですよね。はいね、でなのであのね、甘さはねつけられるんで、それよりも大事なのは酸味なんですよね。はい、果物ってねやっぱね酸味大事なんですよ。なんか酸味があるとねなんかフルーティーに感じるんですよね。はいね、私ね年始にねあの日本酒をねもう何種類かね飲んだんですよ。普段ね私日本酒あんま飲まないんですよね。なんですけどまあ好きなんですけどね。でね、まあ、いろんなね日本酒飲んでね、でなんかあの味もねいろいろじゃないですかね、甘いとかね、ね辛口とかねいろいろありますけどね。ね、なんかまあそんな中でねあのちょっと気づいたことがあるんですけど、あフルーティーな日本酒だねっていうのはね基本ね酸味がありましたね。はいね、なんかこうみんなでね飲んでね、あこれは ね甘いねとかフルーティーとか言うじゃないですか。でフルーティーってやつやっぱ酸味だったんで、やっぱ酸味ってねなんか何でも大事なんだなと思いましたね。何でもっていうかね、あのフルーツに関係するものはね大事なんじゃないかなと思いました。はい、なのでまあやっぱりねあのアップルパイ作るときとかね、あとジャムを作るときとかね、まあ、そういうのはねこう酸味がねこうある程度効いてる品種が適してるんだろうななんて思ったんですね。はいね、まあ、食べるときはねこう生食するときはねもしかしたらね酸味そんなにない方がいいのかもしれないですけどね。はい、そんな風にね思いましたよ。はい、でまあ農家バーナヤではね果実のまあそういう、果実酒とあとクラフトコーラもね、リンゴのフレーバーのクラフトコーラね今ありますし、あとはねリンゴとシナモンのねフルーツピザ、まあ、こういうのもねやってます。はい、なんでねやっぱねあの冬はねリンゴ美味しいですよね。ねまあ、いろんなね楽しみ方で楽しめるように農家バーナヤではやってます。はい、で、まあ、そんな中でねそうあの果実酒ね、まあ、果実酒、まあ、専門店みたいなねお店なんですけど、紅玉以外ねこれね結構一押しのがあるんですよ。はい、その一押し、あこの一押しねちょっとこの品種ちょっと長く喋ろうかな ね、番組後半ではね、私のね、一押し品種のね、お話をしたいと思いますので、番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでね、お送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはリンゴということでね、まあ、先ほどまでね、まあ、いろんな、ね、リンゴの品種のお話してきたんですけど、あのね、私のね、一押しというかね、あの、まあ、結構思い入れのある品種があるんですよ。それがですね、あのグラニースミスという品種なんですよ、はい、でこれね、なんでね、あの思い入れがあるかというとね、私もいろいろね、あのリンゴの果実酒をこう作ってきた中で、あのどうしてもね、作りたいものがあったんですよ。それはですね、青リンゴなんですよ。皆さんね、青リンゴ好きですか？青リンゴってなんか、あの、なんでしょう、青リンゴ味のお菓子ってすっごいいっぱいあるじゃないですか、ね、私子供の頃すごい好きで、青リンゴの味のね、まあ、なんでしょう、ガムとかね、ね、あの駄菓子屋さんに売ってるね、こう小さいね、10円で買えるね、ガムでね、青リンゴ味ね、結構好きだったんですよ、はい、であとはね、なんだろう、グミとかね、青リンゴグミとかね、あと結構いろいろありますよね、ハイチュウとかでもあったか、はい、まあ、そういうのでね、青リンゴ味ってね、結構好きだったんですけど、でもね、青リンゴってそもそも何なのって思ったんですよね。私分かんなかったんで、青森県のね、リンゴ農家の友達に聞いてみたんですよ。あの青リンゴ味ってよく言われて、あれの元になってるやつって何なんですか、作ってますかって聞いてみたんですよね。そしたら、いや、なんかそういう系を作ってはいないよみたいな感じで言われて、はい、で、うん、なんか知らないんだけど、王林じゃないって言われたんですよね。王林、まあね、王林もね、ちょっと黄色っぽい感じでね、まあ、うん、王林もね、まあ、香りが良くて好きなんですけど、でもね、青リンゴ味のね、あのなんかこう、ちょっと爽やかな、あれとはなんか違うような気がしてね、なんか違うんじゃないかなと思って、で、青リンゴを探してたんですよ。ね、だってね、あのハイチュウのパッケージとかもね、あのすごく緑じゃないですか。ね、で、緑ですけど、でもね、あの王林ってそんなにね、緑じゃなくて、どちらかというと黄色っぽいかな、なんて、そんな感じで思ったんで、一生懸命探してたら、そしたらね、見つけたのがグラニースミスっていう品種だったんですよ。はい。で、これね、一応昔からあったらしいです。はい。で、まあ、遡ればなんですけど、グラニースミスという品種をね、オーストラリアでね、1868年に、マリア・アン・スミスさんっていう人によって発見された偶発品種とされていますってね、書いてあってね、まあ私それ知らなかったんですけどね、あ、そうなのかって。で、グラニー・スミスってこう直訳するとね、スミス・おばあさんって意味なんですよね、はい、まあ、スミス・おばあさんね、マリア・アン・スミスによって発見されたからグラニー・スミス、はい、っていうことらしいんですけどね、あ、そうなのかってね。これはね、まあね、発見されたの自体 もう古いし、まあ、それだけじゃなくて、あの結構ね、あの、まあ、海外では結構長くね、昔から栽培されてたんですけど、日本ではね、多分そこまでね、栽培されてませんでした、はい、なのでね、あの 売ってる側としてはね、ここは新しい品種ですよみたいな感じで、ね、売ってるところもあるんですよ、はい、まあ、新しいというのはね、あの日本でね、この、うん、作るのが一般的になったのが、まあ、最近ですよって、そういう意味で言ってるんじゃないかなと思います、はい、グラニースミス自体は前からあったんですよ。これね、じゃあどういう品種かっていうとね、これやっぱりね、まあ、食べてみたら、あれに近かったです。あの青リンゴ味 の子供の頃ね、よく食べてたお菓子の味に近かったです、ね、酸味があって、で爽やかでって、ね、まあ、そんな感じでしたよ、ね、でもね、酸っぱいです。酸っぱい、これね、なんだろうな、紅玉も酸っぱいですよみたいな感じでね、まあ、言いましたけどね、あのグラニースミスもね、結構それに負けないくらい酸っぱいです。で、あとね、紅玉と違うところはね、どういうのかっていうと、紅玉のね、果肉はね、ちょっとボソボソしてるっていう風に言いましたけど、グラニースミスはね、硬いですね、はい、なのでもしかしたら、紅玉はね、こう ちょっとね、こうに、加熱すると煮崩れてしまう感じなんですよね。で、まあジャムとか作るなら、その煮崩れた感じがいいんですけど、でも形を保ったまま煮るっていう意味ではグラニースミスの方がいいかなと思います。まあ煮るんでね、緑の色とかはね、もう分からなくなりますよ、はい、でもね、どういうのにいいかっていうと、まあ、私飲食店やってるんで、ちょっと飲食店目線のあれになりますけど、紅玉のね、ジャムを作るなら、ちょっと角切りみたいな感じにして、もうちょっともう煮崩れる前提で作りたいと思うんですよ。なんですけど、グラニースミスのジャムを作るなら、なんでしょう、もうちょっと大きめカットっていうか、なんかスライスのようなね、くし形切りをね、こう薄く切るみたいな、そういう感じで煮込んで、でそれでアップルパイとかのこう上に乗せるとか、フルーツピザの注文があったらそれをこう上に乗せてピザを焼くとか、そういうやり方 がグラニースミスだったらできるかななんて思います。で、香りもね、もちろんいいんですよ。香りすごく良くて、紅玉とね、に負けないようなね、リンゴのね、すごいもう 香りがね、香り高い品種なんで、なのでね、これね、紅玉もね、もいいし、グラニースミスもいいし、なんかどっちもいいなみたいな感じですよ。なので、まあ、アップルパイのね、上にね、綺麗にのせるようなね、まあ、そういうのにすごく適してるんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、やっぱね、果実酒にしても美味しかったです。そうなんですよ。でちなみにね、これも私もね、これ知らなかったんですけど、このグラニースミスを発見したスミスおばあさんはね、このリンゴを発見した2年後に亡くなっているそうなんですね。はい。で2年後に亡くなって、でその後ね、このグラニースミスさんが、スミスおばあさんがオーストラリアで発見したこの品種は、スミスおばあさんが亡くなった後もね、受け継がれて、で、この後ね、1935年にね、イギリスに渡って、そして1972年にアメリカに渡って、そして世界のあちこちで栽培されるようになりましたというね、まあ、結構長い期間をかけてのね、なんか100年以上かけてのね、なんかスミスおばあさんの発見したリンゴがね、世界に広まりましたということですね。はい。まあ、日本でもね、長野県でよく作られているみたいです。まあ、私も長野県から取り寄せて、作りました。はい。まあ、そんな、グラニースミスですよね。じゃあそのまま食べるのに適してないのっていうとね、そのまま食べるのはね、まあ、好みは分かれると思います。私はね、そのまま食べましたよ。でもやっぱり、ね、結構酸っぱかったですね。はい。結構酸っぱくて、でなんかでもこれ本当好みに分かるんで、なんか私息子がね3歳なんですけど、なんか酸っぱいもの結構なんか嫌がらずにね、美味しい美味しいって食べるんで、息子はね、こう全然酸っぱくないよ、美味しいよって言ってね、なんか美味しそうに食べてましたね。なんか結構小さい子供ってね、なんかあれですよね、酸っぱいの喜んで食べたりしますよね。うん。はい。まあそんな感じで、まあ私はまあいいかなとは思いますけど、万人受けする感じじゃないかなとは思いますね、生食はですよ。はい。加工で食べたら、それはやっぱみんな好きっていうんじゃないかなと思います。はい、そうなんです。で、ちなみにね、このグラニースミスね、このね、このリンゴはね、ね、こうイギリスにね、渡りましたって言いましたけど、イギリスではね、もう結構ね、親しまれてね、ね、ビートルズ、ね、ね、イギリスね、ビートルズね、いたじゃないですか、ね、ね、で、このね、ビートルズがね、作ったレコード会社、ね、ね、アップルコアってね、で会社を作りまして、でそのレーベルがね、アップルレコードなんですけど、このね、アップルレコードにの、こう見た目がね、青リンゴなんですけど、これがねグラニースミスなんですよ。はい、そうなんですね。なんでね、ね、グラニースミス ね、 こうね、食べたことある人ね、少ないかもしれないですけど、でもね、これね、こんな風にね、世界中でね、結構ポピュラーだったんですよみたいなね、まあそんなことを最近知りました。あと、まあ、違うところは紅玉と比べてね、結構日持ちがするっていうところがあるので、なのでね、飲食店とかでね、ちょっとこう多めに仕入れてから、で、なんかね、こう加工しながらね、お客さんに提供していくとか、そういうのも適してるかもしれないですね。はい、飲食店の方もね、グラニースミスね、ぜひチェックしてみてください。はい、というわけでね、ナヤラジオ、そろそろお別れの時間になってきましたよ。今日はね、リンゴについてね、お話ししましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうかね。グラニースミス食べたくなりましたか。はい、というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。